今日は使徒の働きの2章です。このところには聖霊の働きが記されてあります。一節に五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていたとあるわけですけれども、おそらくこれは2階座敷で120人ほどの人たちが集まり祈っていたその時ではないかと思います。聖霊が彼らに下ってこられた。4節のところに、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあるわけです。聖霊に満たされて、御霊が語らせるままにとあるわけです。ですからこれはこの人たちの能力力ではなくて、ご聖霊が働いて、そして他国のいろいろな言葉で話し始める。それは8節のところに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。それぞれが生まれた国の言葉、もう外国から多くの人たちが集ってきたわけです。言うなれば、この弟子たちはもう外国語を喋っていた。しかも7節の終わりを見ると、この人たちは皆ガリラヤの人ではないか。もちろんそのガリラヤで外国語を学ぶっていうことはおそらくなかったであろうと思うわけです。しかしこれは御霊が語らせるままに、4節にある通りに、ご聖霊が働いてそのことをなされた。そしてそのことの目的というのは、11節の終わりを見ると、私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、神の大きな御業を聞くということであるわけです。神の大きな御業は何か。十字架で罪が許されるということであるわけです。このことがもう世界中の人たちに告げ知らせられる、これはもう神様の働きであるということです。そしてこのことは17節のところに、神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。これは預言者ヨエルによって預言された言葉であるわけですけれども、すべての人に私の霊を注ぐ、このことがペンテコステの日に実現したということであるわけです。そして、息子や娘は預言する、神の言葉を語る。そしてその目的は何かというと、21節のところに、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。救われることが実は目的であったということであるわけです。聖霊が下り、不思議な現象が起こるということの、その最終的な目的は皆救われる。その救いのために神様は助け主、ご聖霊を下されたということであるわけです。そしてそのことについて、ペテロはダビデの語った言葉を引用しています。25節に、ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。この主とは誰か。これはもう主なる神様のことであるわけですし、またこれはイエス・キリストのことであるわけです。ダビデは実はこの言うなれば信仰によって救い主キリストをいつも前に見る、そういう生活をしていた。もちろんダビデの時代にまだイエス様はお生まれにはなっていなかったわけです。しかしこのことは30節を見ると、彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座に就かせると神が誓われたことを知っていました。なんと彼は預言者、神様から この言葉が与えられて、そのことを彼は詩編の言葉を通して予言をしていた。しかも自分の子孫の一人が自分の王座に就かせる。やがてこれは来たるべき再臨のキリスト、王座についてすべてのものを支配される。しかも31節に、それで後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。ダビデもまたこのキリストの復活のことを語る。それはまさに実は聖霊の働きであるということです。ダビデ自身もこのことを自分の力で予知し分かったのかっていうと、そうではないわけです。ご聖霊が彼のうちに働かれ、そして教え、そのことを示し、彼はこのことを語るということができたわけです。33節に、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ペテロはこのことを引用して、聖霊が働かれ救いの言葉を全ての人に語っているということを告げ知らせたということになるわけです。そして36節の終わりを見ると、このイエスをあなた方は十字架につけたのですと、はっきりとペテロはそのことを指摘しました。そして37節に、人々はこれを聞いて心をすされ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。もう救いを求めていった。彼らはあなた方は十字架につけた、その事実を指摘され、心がすされ、そしてペテロたちに求めていったわけです。その時にペテロは38節を見ると、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。彼は罪の許しの悔い改め、そしてまたバプテスマを受けるということを語ったわけです。41節を見ると、後半に、バプテスマを受けたその日、3000人ほどが仲間に加えられた。驚くべきその救いの働きがエルサレムで起こったわけです。44節には、信者となった人々は皆一つになってとあります。もう彼らはもう本当にいろんな人たちがいたわけですけれども、一つとなった。そしてこのことは46節を見ると、毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしと、本当にこの喜びが彼らの心の中に与えられる。47節には、神を賛美し民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。これはまさに神様の働き、聖霊が働いてくださって一つとなり、喜び、また救われる人たちが起こされていく。願わくば私たちもこのような聖霊の働きが豊かになされて、私たちもまた本当に大勢の人たちが救われる、その姿を見させていただきたいと思います。